はい、どうもこんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組はコンサルタントの斉藤さんと私が幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速第8回目の質問に入っていきます。
はい、お願いします。
はい、今回の質問はすごく端的な質問なんですけれども、深い質問かなと思います。
はい。
ですね、お金の上手な使い方や貯め方を教えてほしいですということです。
以上ですか？
はい、以上
な
で。
るほど。だいぶざっくりとした抽象度の高い質問ですね。
そうですね。
なるほど。まあ、こっちで想像しながら答えていけると思うんですけど、
はい。
お金の上手な使い方、貯め方か。教えてほしい。どういうことを知りたいんですかね。
お金がこの方は貯められないタイプの方なんですかね。
まあ、その人が何歳かにもよるんですけど、お金の使い、上手な使い方とか、貯め方っていうのはですね。例えば20代だったら、もう自己投資してって、どんどん自分に本とか買ったりとか、自分が経験したいってこと、海外旅行とか、そういうのに使っていくといいって言われてますし、そうなんですよね。なので、まあ、上手な使い方。一般的に言われる上手な使い方を話していけばいいですかね。
はい。
一般的なお金の上手な使い方は、やっぱ使い方をちゃんと、お金を出すときにですね、これは投資になるのか、これは、ただの、なんだろう、消費になるのかとか、っていうのをまず考えてやっていくといいのかなというふうに思います。ただ、意外と投資っていうのは、1000円、例えば本で1000円買うじゃないですか。では何年か後に2000円、3000円、5000円になって帰ってくるかどうかっていうお金の使い方なのか、ただ単に、娯楽というか、その場限りのお金の使い方。それがまあ消費とか浪費になるんですけど、これが欲しいっていう、ただ感情的に、これが欲しいっていうだけで買うみたいな。別に名前役に立たないけど、みたいな。これが浪費、消費なのかな。その割合を変えていけば、もちろんそのお金の貯まり方も変わってきますし、っていうのはありますね。で、お金を、僕は今までやっぱ知識とか経験にお金をたくさん使ってきたので、まあ、そうですね。まあ、それしか知らないって言ったらそうなりますけど、まあ、それに、お金をやっぱ出すのがいいのかな、みたいな。まあもう価値観ですけどね、個人的な。
なるほど。
はい。
じゃあ、きっとまあ、この質問された方はサロンオーナーさんか、サロンオーナーになりたい方だと思うので、その経営者としての、
なる
なん
ほど。
かお金の上手な使い方とかも、お答えいただけると参考になるのかなと思いました。
やっぱり、あれですね、経営者として知識にまず投資をしていく。知識は奪われないし、盗まれないので、それをどんどん、知識、まあ、具体的には本を買ったりとか、あと音声とかそういう有料のセミナーに出たりとか、そういうのにどんどんお金を投資していくと。で、まあ、そういうお金の使い方がまず良くて、で、投資とかそういう自分の知識に使っていったら次はまあ経験とか。例えばグリーン車に乗ってみるとか、なんかちょっとランクのいいホテルに泊まってみるとか、それも経験じゃないですか。美味しいご飯、一流のご飯を食べてみるとか。そういうところから学べるものっていっぱいあるので、経営者としてそういうところに、お金を使っていくとやっぱ違いっていうのが見えてくるんですよ。違いというか、なんていうのかな、その、いい服と、まあ、安い服の違いとか。なんで、
確
1
か
枚1000円の T シャツがあって、1枚2、3万するような T シャツがあるのか。
に。
着心地とか違うのか、それともブランドの、違いなのかっていうのも分かってくるんですよ。なので、まあ、その辺にお金を使っていくのがすごく、僕はいいのかなと思いますね。で、 と、貯め方も知りたいって感じですね。
そうですね。
貯め方は、なんか、やっぱ20代とか30代前半だったら別に貯めることはあんま考えなくていいのかなと思うんですけど。
ほうほう。
でも、まあ、30代中盤とかからになってきたら、やっぱ、今後の将来のことを考え出すと思うんで、
はい。
やっぱちゃんと貯めていくっていうのが大事で。
ほうほう。
貯め方をうまくやるには、最初は自分がいくら、はい、何にいくら使ってるのかっていうメモを取っていくんですね。
うんうんうん。
食費にいくらかかってるとか、家賃にいくらとかっていう、1ヶ月振り返ってメモを取って、
はい。
で今月いくら残るでしょみたいなのをやっていくんです。
うんうん。
で、最初の方はもうプラスになればいいかなみたいな。
ああ、なるほど。
はい。プラスになればよくて、で、だんだん目標を持っていくらを目指そうみたいな。
うんうん、
面白くて壁があって100万、300万、500万、1000万とかで壁があるって言われてるんですよ。
はい。
でそれが溜まって、100万溜まったと思ったら一気になんか使わなきゃいけない出来事が起きたりとか。っていうのが、実際僕もあったんですけど、そういうのをなんか経験していきながら貯めていくといいのかなとは思いますけど。貯めるのに、やっぱり一番お金持ちになるのが早いのが、労働して貯めたお金、労働して得たお金を投資に回していくっていうのが一番早いので、
うんうん、
ここで言ってる投資っていうのはまあ株だったりとか、
うん、
投資信託とか、まあそれも株ですけど、株とか、あとそういうね、あとお金ないのです。銀行以外に預けておく、まあ、ビットコインとか、
うんうん、
ビットコイン怪しいとかいう人もいるんですけど、まあ勉強して、回してったり、まあ、一番の、まあ、投資、1万円投資して利率がいいのは自分のビジネスであると思うんですけど。
なるほど。
はい。まあ、それを投資を回していくっていうのが最初は大事かな。投資を勉強していくことですね、最初。そういう意味でやっぱ最初に戻ってやっぱ経験にお金を払うっていうのが大事ですね。経験とか知識。
なるほど。
はい。っていう感じですかね。まあ、バーッと話しましたけど。
なるほど。なんか、私もそうですけど、サロンオーナーさんって割と数字に弱いみたいな、
はい、
ところがあるので、
はい、
なんか全員じゃないとは思うんですけど、
うん、
なんかお金を、ね、貯めるのとか、そういう利益をの出し方とか、なんかこう計算の仕方とかが苦手なイメージがあるので。
ありますか？
そうですね。なので、まあ、まずはちょっとそれを計算していくっていうのは大事ってことですね。
そうですね。現状
把握する、
うんうん、自分がいくら使ってて、いくら入ってきてるのかって、
うんうん、
オーナーさんは特に個人事業主の方が多いので、
うん、
なんだろうな、売上イコール自分の利益、自分の収入と思ってる方いると思うんですけど、
はい、
そういうことなくてやっぱ経費があるので、
うん、
それをやっぱ毎月計算して、毎月計算してで数字出していくと、あれおかしいぞっていうなんでしょう、大きくなったりとか小さくなったりとか、うん、数字が、
うん、
それの原因を調べていくことがまあ大事です、
ね。ああ、なるほど、原因か。
はい。お金の使い方をまとめると、
はい、
自分の知識と経験に使うといいんじゃないですかと。
うんうんうん。
で、貯め方はまず自分の労働収入を増やしていって、
はい。
それをまあ投資に回していったりとか、まああと何のために貯めるのかっていうのはちゃんと目標を持つといいかなと。で、それが、いくらかかるのかっていうのを知れば、あ、じゃあ、いくら貯めようってなるじゃないですか。
うんうん。
はい。っていう感じですかね。例えば僕、最近、バリ島住むのいいなと思ってて、
お
バリ島の、家の値段とか調べてるんですね。
なるほど。はい。
豪邸とかになると5000万とか6000万とか、
ね。
でも3000万とかのプール付きの十分豪邸なんですよ。日本でいう普通の家の金額で買える。
へ、
で、頭金いくらとかそういうの調べたりとか。
あ、
そういうふうに具体的に調べてって、大体、年収2000万ぐらいいけば、
うんうん、
ある程度その服とかそういうのを、好きなように買えるんですよ、食べ物とか。
うんうん、
けど、それ以上いかないと、やっぱ家とか、やっぱ車とかになるとちょっと手出ないかな、みたいな。
ああ。
はい。感じなので。時計とかも高いものとか数千万とかします。
そうですよね。
はい、ちょっとよくわかんない世界ですけど。ね、まあ、それでね、お金の使い方とか、そのステージによっても変わってくるし、貯め方もですね。いうふ
う
になるのかな。だけど一般的に言われるには、まあ、経験とか、 自分の知識に投資をしていけばいいんじゃないですかって思うんですね。
なるほど。まあそれが結果こう回り巡り巡って巡って、はい、巡り巡って、はい、また入ってくるということになるわけですね。はい、投資に回すことで。
はい。はい、まあ、逆にこれと思います。なんか僕がバーッと喋ったとあれなんですけど。
いやでもこの考え方はその斉藤さんにコンサルを始めてもらった時に、はい、最初の頃に結構その価値観を教えていただいて、
はい、
なんかお金ないから投資できないとか思ってたんですけど、
うん、
なんかそれをちょっと無理してでもこう出すことでその先の、まあ、売り上げにつながったりとか、
はい、
集客につながったりとかっていうのがあったので、うんうん、実際それはやってよかったなっていう感じ。その投資をした結果、本当にめ、回り、め、なんだっけ、巡り、言えない。巡り巡って、はい、ちゃんと自分の手元にこう、お金が戻ってきてくれたみたいな感じでした。はい。
今聞いて思ったんですけど、
はい。
やっぱ大きな投資をするときって、
はい。
みんなその余裕を持って投資をしてるわけじゃなくて、やっぱコンサル受けるとか、そのホームページ作るとかって大きなお金が動くわけじゃないですか。
うんうん、
で、余裕を持ってお金出してるわけじゃなくて、ギリギリでやってる方はほとんどね。
なるほど。
そういう方の方がやっぱ必死になりますし、
うんうんうん、
成功しやすくなるんですよね。で、
そうですね。
なんか、貯めてからやりますかっていう人いるんですけど、とか、タイミングが来たらやりますみたいな。
はい。
わからないでもないですけど、そのタイミングって、いつまで経っても多分来ないし、やっぱ、なんていうの、チャンスの女神の後ろ髪がなかったみたいな感じあるじゃないですか。
ああ、はい。
そういうことだと思うんですよね。やっぱその時決めないと、その時タイミングで来てるってことは、やっぱその時が一番のタイミングだと思うんで、
うんうん、
それで決断するっていうのが大事なのかな、というふうに思います。
そうですね。
タイミング。面白いこといい。やっぱお金、大きいお金を出す時って、なんか、巡り巡っても自分を試されるようなことが起きるんですよ。
ああ。
なんか周りが反対してきたりとか、
ほうほう、
あとなんか違う、なんか思わぬ出費があったりとか、
うん、
それでもそこに挑戦したいかどうかっていうのはやっぱ自問自答して、
うんうん、
お金を使うっていうのはやっぱいいお金の使い方なんじゃないのかなというふうに。
なるほど、
はい。
まあ、自分がどういう未来を進んでいきたいかっていうののために、
はい、
この投資が必要かどうかっていうのを、
そうですね、
見極めるのが大事ですかね。
はい、あくまでお金はやっぱツールでしかないので、
うん、
お金を目的にしないで、お金は幸せになるためのやっぱ道具なので、
うんうん、
その手段をどううまく使うのか、
うんうん、
っていう、それを目的にしないで、まあ、それを使って人を喜ばしたりとか、自分を喜ばしたりとか、
うん、
っていうのがまあ大事なのかなと思います、
うんうん。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ではね、今回第8回目の質問でした。はい、この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、 LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方にはこの番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。はい、ではね、今回もありがとうございました。
ありがとうございます。